本日の聖書箇所をお読みいたします。聖書箇所はイザヤ書52章7節から10節、旧約聖書の1148ページになります。旧約聖書1148ページ、イザヤ書52章7節から10節、それではお読みいたします。いかに美しいことか、山々を行き巡り良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ恵みの良い知らせを伝え、救いを告げあなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばわる。その声にあなたの見張りは声を上げ、皆共に喜び歌う。彼らは目の当たりに見る主がシオンに変えられるのを、歓声を上げ共に喜び歌え。エルサレムの廃墟よ、主はその民を慰め、エルサレムをあがなわれた。主は聖なる御腕の力を国々の民の目にあらわにされた。地の果てまですべての人が私たちの神の救いを仰ぐ。宣教約束の実現と題して、末森桜子先生にメッセージを語っていただきます。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今朝もこのようにしてあなたの御体なるこの神殿へ集められ、あなたを礼拝するこの幸いに預かることができましたことを心から感謝いたします。今日からアドベントが始まります。主よ、どうか今このところに私たちの心をあなたに一つとしてくださり、どうぞ御言葉に集中させてくださり、あなたがどうぞ天よりの恵みを持って今朝私たち一人一人に語られるそのお言葉を私たちが聞くものとならせてください。聖霊様、どうぞ頭で理解するのではなく、主よ、どうか魂を持って私たちの心があなたの御言葉を聞き、またあなたの御思いを知り喜ぶものとならせてください。今日ここに集ったお一人お一人に主よ、あなたが触れてくださり、病には癒しを、また諸問題には解決を、また私たちに悔い改めを持って新しい一週間を始めさせてくださいますようにお願いいたします。このところに尊いイエス様、あなたの父を受けて私たちが主をあなたと共に歩むものとならせていただきますように切にお願いいたします。やめる兄弟姉妹を主を覚えてください。どうぞ様々な事情の中来ることができない愛する者たちを覚えてください。私たちの家族を覚えてください。主をどうかそれぞれの場所にあってあなたの豊かな恵みがお一人お一人に流れ、お一人お一人がその恵みによって立ち上がる一週間としてくださいますようにお願いいたします。御言葉を語る者の口をどうぞ清めてください。主よ、あなただけがこの場所で栄光を受け取りくださいますようにお願いいたします。感謝してすべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。おはようございます。なんか今日元気が、全体に元気がありませんけれども、皆様お元気でしょうか。本当にですね、今、先ほどお祈りいただいたあやちゃんのこともありますけれども、ですね、多くの兄弟姉妹、またですね、愛する子供たちが今病の中におります。本当に一人一人に新しい一週間、癒しが与えられますように、共に祈ってまいりたいと思います。今日からアドベントに入ります。対抗節とも言われておりますけれども、今日からクリスマスイブの24日まで、このイエス様のお誕生日をにですね、この焦点を合わせて私たちがここ一点にですね集中していく、そのような時が今日から始まってまいります。カトリック教会の暦の数え方はですね、私たちのようにこの1年度、私たちは4月から、そして来年度の3月、これを1年度としますけれども、カトリック教会ではですね、このイエス様の誕生日、すなわちこのアドベントから1年が始まるそうです。ですから先週の日曜日でもう1年は終わったんですね。そしてここから新しく永年、 これ大阪弁じゃなくてですね、アルファベットの A です。 A 年 B 年 C 年といってですね、このマタイ、マルコ、ルカとこの教官福音書に合わせて1年間御言葉が語られていく。そしてですね、そして A 年が新しく1年始まっていくそうですけれどもですね、私たちもですね、この時にあたって、改めてで、わかりやすくていいなと思いました。イエス様の誕生から全てが始まっていくわけですからですね、教会の歩みも大公説から、ここからですね、始まっていく。そして、一三に十字架復活とですね、私たち常にイエス様を中心に教会が歩んでいく。これは、素晴らしいですね。このですね、信仰だなというふうに、思いました。この大公説は文字通り、イエス様のお誕生日を待ち望む期間であります。この年になっても、私はですね、自分の誕生日や、またクリスマスにはですね、プレゼント何をもらえるんだろうかということをですね、いつも誰がくれるのかわかりませんけれども、誕生日に、ごめんなさい、楽しみにしているものです。今日、子供たちもいますけれども、きっとですね、このクリスマスの時期というものは、贈り物ですね。サンタさんであれですね、クリスマスプレゼント。ですね、これを待ち望んでいる私たちですね、それぞれにそういう時期があるのではないかと思います。今朝はルカによる福音書からイエス様の誕生日の記事を読みました。正確にはですね、誕生日のその日そのものよりもそれを待ち望む人たちのお話です。少しですね、御言葉に入る前にこのアドベントの意味に触れておきたいと思いますけれども、アドベントというこの英語の意味はご存知のように到来、訪れ、また降臨ですね。イエス様の降臨、救い主の降臨を意味します。この単語はラテン語のですね、アドベントゥスでしょうか、から来ている言葉ですけれども、同じくこのアドベントゥスからですね、生まれたとても有名なこの言葉があります。もう皆さんですね、毎年この話をしているのでご存知かと思いますけれども、このですね、アドベンチャーですね、アドベンチャーというこの冒険、またはですね、これアドベンチャーを調べてみますと、冒険、危険を冒すこと、また危険な場所へ踏み込んでいくこと、このですね、これもアドベントゥスから来ている同じですね、言葉、アドベンチャーです。私たちは先ほどお話ししましたように、この時期プレゼントを待ち望むですね、心ワクワクさせる、そういう時がクリスマスではないかと思います。お仕事している人にとってはもうですね、一年が終わってしまう焦りといろいろなですね、この不安、様々なこともあるけれども、なんとなくですね、この世においても、なんかワクワクしていく、飾りがですね、あちらこちらでつけられている。そしてそのようにしてね、ですね、このクリスマスですね、決して危険というよりも、私たちはそのように喜びを持って迎えるそのような時であることは言うまでもありません。けれども同時に、クリスマスはアドベンチャー、冒険、先ほど言いました危険を冒すこと、危険な場所を踏み込んでいく、このことから始まっているということ。これを聞いてですね、そうなんだ、クリスマスはじゃあ危険を犯さなくちゃいけないんだ。そういうことではなくしてですね、どこにも行かないでください。ですね、もうここに留まっていただいて危険を犯す必要はありません。そうではなく、クリスマスに私たちが喜ぶことができるのは、この時待ち望みワクワクすることができるのは、それはお一人のお方のこの冒険から始まっているということです。イエス様はまさに神様の御懐、神様の懐を離れて、罪のこの世に危険な場所です。敵対する者の中に下ってきてくださった。どんなに偉大な冒険家も、イエス様以上の人はおりません。イエス様以上に危険なところですね。イエス様以上に下ってくださった方はいない。すべては御子なるこのお方がアドベントですね。アドベンチャーを持って来てくださったこと。到来から始まっていきます。そしてここに全ての宣教の始まりがあります。今ですね、私たちはですね、この野口宣教師ご家族をインドネシアの地に送っています。今日イザヤ書の52章の7節をご一緒にですね、鳩内兄弟に、羊に読んでいただきましたけれども、52章の7節にいかに美しいことか、山々を雪巡り、良い知らせを伝える者の足は、 彼は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられた。そのようにシオンに向かって呼ばわる。誠の平和を携えて、恵みと救いを携えて来てくださるお方。暗闇に住む民に地の果てにまで解放を告げ知らせてくださる。一部だけではない。地の果てに至るまでその解放が告げ知らされていく。その救いを述べ伝えるためにイエス・キリストが来てくださいました。それは父なる神様の元を離れて、全く罪のないお方が、神の御子が罪の世に下られたということ、敵対するところに来てくださった。アドベンチャーから始まる私たちの福音です。それはヨハネ3章16節、大変な有名な御言葉がありますけれども、神がその一人子を賜るほどに世を愛されたがゆえに、一人子を信じる者が一人も滅びることがないように、すべての人たちが信じ永遠の命を受けるために、イエス様はこの地に危険を冒して来てくださった。現在、インドネシアへ野口宣教師ご家族を私たちは使わしております。様々なですね、今敵の攻撃の中で先生ご家族が戦っておられます。今度はですね、あやちゃんがデング熱にかかり、先ほどですね、LINE で返事が来ましたので、元気そうに少しはですね、回復しているんじゃないかと思います。一年近く一緒に暮らしてみて分かったことは、あやちゃんはですね、元気か元気じゃないか、どっちかしかないんですね。中間がないということがよく分かりました。ですね、私たちだと私なんかはですね、具合が悪い、この中間の期間がですね、なんとなくだるいなっていう、そういう期間があって、具合悪くなるか良くなるかっていう、この中間の期間があるんですけれども、姉妹はですね、その中間の期間、もう元気かなと思ったら、バタンとですね、倒れて、もうご飯中にもですね、突然床に座り込んで、どうしたって言ったらもうそのまんま、ですね、もう寝込んでしまうという。ですから、メールが来たということはですね、少し回復に、皆さんのお祈りの中で回復に向かっているのではないかと思います。ですね、引き続き私たちは祈っていきたいと思いますけれども、またですね、かな先生においては、デング熱とさらに地フスにかかられる。回復されて、ご自宅に帰られましたけれども、まだまだですね、すぐに疲れを覚えてしまう、そのような、今、回復の途中におられます。宣教はまさに、アドベンチャーですね。危険なところに飛び込んでいく。先週、鈴木清香宣教師もお迎えしましたけれども、そのようにして、危険なところ。日本にいたらですね、問題ないこと。日本にいたら起こらないこと。かからない病気。けれども、現地に行ったからこそ、様々な危険にさらされていく。敵対するものが起こってくる。けれども、私たちは宣教師を通して、宣教の働きを通して、この世に来られたイエス様のお姿を見ることができます。行きたいから行くところではない。今は危険だからやめておいた方がいいんじゃないか。もうちょっと静かになったらですね、もうちょっと国が安定したら行けばいいんじゃないか。そのように言う人もいるかもしれません。でももしそのように私たちがですね、無事にこの行くことができたんなら、危険を冒さずにですね、安全な場所、そこを選んでいくことができたのだとしたら、行くのだとしたら、私たちにも救いは起こっていません。日本に伝えられたですね、このフランシスコ・ザビエルを通して日本に福音宣教が述べ伝えられた。この時代がどれほどですね、暗闇の中であったか、また日本において危険な状況であったか、けれどもそこにそれこそフランシスコ・ザビエルを通してイエズス会が来てくださったから今の私たちに救いがあるのです。またそれはそのように遠くに行かなくてもですね、南部バプテストのアメリカの宣教師たちが来てくださったから私たちに今救いが述べ伝えられている。さらにそこ遡るならば言うまでもなくイエス様がその危険を持って敵対するこの罪の世に、この世に暗闇の中に来てくださった。ここからクリスマスが始まります。敵対する者の中へ、最も暗いところへ、イエス・キリストの到来とともに、イザヤ書40章にある御言葉、苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われた。 罪のすべてに対する報いを主の御手から受けた。すべての苦しみからの解放の時、誠の平和が訪れる時、これがクリスマスであります。苦しみの時は今や終わり、救いの到来が告げられる。このイザヤ書40章のですね、お開きになる方は、1123ページの御言葉ですけれども、このイザヤ書が語られた時代というのは、イスラエルの民がバビロン捕囚というこの痛いですね、神様からの裁きの中にあって、多くの人たちがバビロンに捕らえられていってしまった。強国ですね、バビロンに捕らえられ、そして信仰生活の中心であったエルサレムは崩壊していく。どこにも目に見えて頼るものがなくなってしまう。すべて取り除かれてしまう。信仰が根底から揺さぶられていく。そのような時代の中で、苦しみの真っ只中、そのような中で、イザヤ書のこの40章1節2節の御言葉は語られています。そのような苦しみの真っ只中、けれども、その暗闇はいつまでも続くものではない。その暗闇には必ず時が満ちて、必ず解放が与えられる。必ず全ての罪から許され、私たちに解放が与えられて、その倍に報いる祝福が与えられる。それが、その時代、真っ暗な時代にあって語られた神様の言葉でした。そしてその御言葉が成し遂げられる成就として、神様の約束の実現として、イエス様が到来される2000年前の出来事です。その民を慰めるために、解放するために、エルサレムをあがなうために、そして永遠の命を与えるために、イエス様が来てくださる。何百年間のこの約束の中に、人々の約束にとどまり、そして祈りを持って過ごしてきた、その予言の成就として、イエス様がこの世に来られた。イザヤ書55章のですね、11節を開きにならなくて結構ですが、私の口から出る私の言葉は、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。この御言葉の力というものがですね、預言者を通して語られていますけれども、誠にこの父なる神様の語られたお言葉として、イエス・キリストは事実、私たちのこの世に来てくださったのであります。使命を成し遂げたのであります。天のお父様のそのお言葉となって、ヨハネ殿にあります、クリスマスの時に読みますけれども、それが肉体を持って人となって来てくださった。そのお方がすべての御父の使命を成し遂げてくださった私のために、皆さんのために、イエス・キリストが来てくださる。いつもならですね、このアドベントの初めには、マタイ伝の一章からですね、このイエス様のルカ伝の一章からでもいいですけれども、イエス様の誕生からまず語っていくところでありますけれども、今年はですね、ルカによる福音書のこの2章25節のところ、シメオンとアンナの記事をですね、初めに語らせていただきたいと、を導かれて、今日ですね、ここに立たされております。それは、私たちもまた、このアドベントの時期、イエス様の誕生を待ち望むこの期間というのは、もちろん喜びに胸を躍らせるそのような期間でもあるけれども、しかし、今日登場するシメオン、もしくはアンナのように、もしくは羊飼いのように、また三人の博士たちのように、巫女イエス様のお誕生日を心からお祝いする者、心から迎え入れる者、最初の礼拝者、誠の礼拝者となってクリスマスを迎えたいからであります。そのために今日からイブまでのこの大切な期間ですね、今日このクリスマスアドベントクランツというんでしょうか。本当はですね、クランツというこの王様の王冠にですね、このリースを横に寝かせたような状態でキャンドルが4つ ですね、この一周一周灯されていく。これはきっとアドベントキャンドルというんではないかと思いますけれどもですね、これ一遍につければ綺麗かもしれないけれども、一本一本一周一周御言葉を聞いて、そして私たちが祈りを持って主のご降誕に備えていく。私たち自身、神様の側においては全てが備えられております。御子イエス様の誕生における全ての必要は整えられておりますけれども、それを迎える私たち一人一人の心がそれを迎えるにふさわしく整えられていかなければならない。主の御前にひれ伏して主を誠に礼拝していく礼拝者と整えられていかなければならない。それがこの大降雪の期間です。このイザヤの預言が語られた時代しかり、イエス様が誕生された時代、今日のシメヨンやアンナが生きていたこの時代はどのような時代だったでしょうか。メシアを迎えるのにふさわしく、まちまちは輝いて、イエス様来てください来てください、あちこちでそのようにメシアを待望する歓声が湧いていた、そのような時代でしょうか。この時代は神様の宝と言われたユダヤの人々はローマの支配下に置かれ、またユダヤの王ヘロデのですね、支配下に置かれ、この二重の圧迫を受けながら苦しみの中に置かれていました。虐げられですね、先民であることも忘れられてしまう、メシアが来ることももうあまりの苦しみの中で忘れてしまう、そのような人たちもいる、そのような時代でありました。いつ王は来られるのか、いつ私たちは解放されるのか、いつ救いは訪れるのか、いつあなたのあの時語られた約束を実現するのか、いつなのか、いつなのか、その中に、その状況の中で忘れていくものもありけれども、その真っ暗い時代の中で今日シメオンという人、この人はルカによる福音書2章の25節を読んでみると、シメオンという人がいた。その人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰めるのを待ち望み、聖霊が彼の上にとどまっていた。そのような時代の中でも、このシメオンという人は神様の約束の実現をひたすらに待ち望んでいた。そしてこの御子が来られたと同時に、私は引き上げられる、このことをしっかり予言として神様からのお言葉としていただいていた。だから私がですね、引き上げられるためにはこのメシアの到来、救い主なるお方が来てくださって、本当にこの身から肉体からも解放されていく、そのような時をシメオンというこの人はひたすらに待っていた、待ち望んでいた。そしてそのような人々はアンナしかりですね、今日の38節を見ると、待ち望んでいる人々にそのように書かれておりますから、そのように待ち望んでいる人たちの集まりがあった。待ち望んでいる人々がその中には残されていた。その生活の中でもう王様が来ることを忘れてしまった人たちもいるでしょう。メシアの到来をもうですね、もういつか来るかもしれない、でもまあ今はそれよりもですね、自分の生活の方が中心、そのようになっていた人たちもいたでしょうけれども、シメオンとそして残りの人たちはそれでもなおその暗闇の中で主が待ち来られるのを、私たちを救ってくださるのを、神の国がいよいよ到来するのをひたすらに待ち望んでいた人たちでありました。それゆえにその祈り求めていたシメオンに、またアンナに、イエス様は、この幼子なるイエス様は訪れたのであります。そしてこの幼子を見たとき、シメオンはすぐにこの方こそメシアであるということ、いよいよこのところでですね、シメオンが28節で幼子を腕に抱き髪をたたえていった、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。 私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。その幼子を見たときに、もしですよ、イエス様が私は民の御子ですと言って王冠をかぶりですね、王様の格好をし、また王宮にいるならば、人々はそれは、あ、これこそメシアだと褒めたたえることができたかもしれない。でもこの時は貧しき夫婦の間にいる小さな幼子です。赤ん坊です。けれどもそれを見た瞬間、シメオンはそれがメシアである、救い主である、私が待っていたのはこの方である、そのことを告白することができました。いよいよ約束は実現した。お言葉通り、このしもべを安らかに去らせてください。なぜこのように、イエス様が来たとき、迎え入れることができたのでしょうか。すぐさま、神様を褒めたたえることができたのでしょうか。それは、人々も気づくことがない。赤ん坊を見て通り過ぎてしまう。暗闇の中で、人々は自分中心になって生活をしている、そのような中にあっても、シメオンはひたすらに主を待ち望み、祈り、切に切にこの御言葉の実現、約束の実現を待ち望んでいたからです。それゆえに、シメオンの上に聖霊様がとどまってくださり、そしていつも心が主のご降誕に向いていた、いつもイエス様に心が向いていた。そして何とかして約束の実現をイスラエルの民が、自分自身、そして我が同胞が何とかして慰められる日をひたすらにシメオンという人は待ち望んでおりました。それゆえにこの人々の目からはですね、失われていってしまう、また人々は、多くの人々は気づかないで通り過ぎてしまう、この小さな印を見つけることができました。まことにこのシメオンという人、そしてまた36節から書かれているこの老婦人ですね、アンナという人、この人がいかに幸いな人であったかと思います。すなわちその中でイスラエルの慰めるのを切に待ち望み、求める者に与えられている主の救いを目して待つことができた。そしてその中で印を見つけることができた。それはこの世で最も小さな印でありました。ルターのですね、今クリスマスブックという本を読み進めているんですけれどもですね、その中でルターが、この宿屋がですね、追い出す記事がありますね。このマタイ伝でしょうか、ですね、このイエス様マリアが身ごもっているときに、宿屋に訪れるんですけれども、宿屋の人はですね、もうこの部屋がないと言って追い出してしまう。ですね、その時に、あなたたちは、皆さんはですね、その記事を読んだときに、まあひどい宿屋、自分だったら絶対にそんなことはしないですね、自分だったら絶対にイエス様を喜んで迎え入れる、そのようにこの本を読んでいる皆さんは言うかもしれない。でもですね、愚か者よですね、ユルターが言うんですけれども、あなたたちは本当に自分が分かっていない。今あなたは本当に今、御言葉を通してその救いの御業に預かっているから、そのように言うことができるかもしれない。けれども、もしその現実、私たちがそのところに出くわしたなら、きっと私たちも同じように救い主を退けたに違いない。それぐらい私たちは愚かなものだ。ですね。そのようにルーターが語っているんですけれども、そのような時代の中にあって、けれども、このシメオンという人は、約束を待ち望み、人々の中でも埋もれてしまい、誰も気づくことがない、その一つの小さな印、この幼子なるイエス様を見つけ出すことができた。礼拝することができたんです。これがどれほど幸いなことであったでしょうか。私たちはこのアドベントの時、クリスマスを待ち望むこの時にあたって、 私たちもまたこの幸い満ち溢れるシメオン、またアンナのごとくイエス様を迎え入れるものになりたいと願います。最も大切にしなければならないことを大切にできること、最も見つけなければならないものを見つけ出すことができること、最も礼拝しなければならない人を礼拝することができる幸い、この幸いに預かることこそが私たちクリスマスを迎える重要な備えであります。祈るべきことを祈ることができる幸い、求めることのできる幸い、最も小さな印を見つけ出すことができる幸い、誠の全世界で礼拝されるべきお方を前にひれ伏すことのできる幸い、シメオンやアンナ、主を待ち望んでいた人たちはその幸いに預かった人たちでした。唯一の救いを最後まで待ち望むことができた幸いな人たちでした。その幸いこそがイエス様が誕生された時礼拝することができた、本当にそのイエス様のお姿を見て褒めたたえることができた、賛美することができた、その恵みをこの待望する者たちが預かっていった記事がこのルカ伝に記されています。先週ですね、私の口の両親は結婚45周年を迎えました。もう王ですよね、本当にすごいなというのですね、一言であります。今ですね、そのような人生の中にあって、決して自分の両親をですね、別に褒めることはいたしませんけれどもですね、自分の家族を見たときに本当に弱いもの、またですね貧しきもの、本当にですね皆さんのつまずきになるようなもの、そのような私たちですけれどもですね、何が幸いだったのかな、私の両親において、家族において何が幸いだったのか、それはそのような中にあっても、貧しき中にあっても、ただひたすらに主を礼拝することができた、許されたということです。主の憐れみによって教会にとどまることが許された、そして主を礼拝する、主と出会い、いろいろな揺らぎながらも信仰にとどまり、50年間主に礼拝を捧げることができた、誠に幸いな人生が与えられた、そのように思います。これは何かですね、両親が特別だったからではなくして、ただ主の憐れみの中で、私たち皆そうです、主の憐れみの中で主を誠に礼拝する者へと変えられていく、主を求め一番にできする、大切に、一番大切にしなければならないことを大切にすることのできる、このような幸いに預かる人生に私たちも生きていくものになりたいと願います。そしてそのような中でですね、今家族で教会に、皆さんと共にですね、教会にまた使命に仕えさせていただけることはなんと幸いなことでしょうか。一方的な主の憐れみです。その中で幸いなことは、御霊によって、主の憐れみによって教会にとどまり、礼拝を捧げることができたということ、捧げ続けることができたということ、私たちは約束の実現まで長い時間がかかる、なかなか主の御心がならない、焦りを覚えることがあります。本当に約束は実現するのか、本当にあの時語られた御言葉は本当なのか、さまざまな私たちそれぞれにおいて困難を覚える今この時代を生きておりますけれども、語られた神様の約束は必ず実現しますけれども、そこにはシメオンのごとく、またアンナのごとく、ひたすらにその時を待つ、黙して祈りつつ、ひたすらに主を求める、主の慰めを求める、他の何でもない主だけを求めていく、そのような主を日々礼拝していく生活、祈りの生活なくして神様の約束は決して実現することはありません。神様は私たちの生徒たちの祈りを通して、また賛美を通して、 この地に神の国を来たらせてくださるお方です。そのお一人お一人として皆さんが選ばれたことを信じます。その祝福のもといとして皆さんがご家族にあって、職場にあって、この世にあって、その尊く神様の約束の実現する皆さんとして選ばれたことを信じて心から感謝いたします。そのような中で今日このアドベントを迎え、クリスマスのイエス様の誕生に向かって私たちが心を整えていく、シメオンのように私たちがひたすらに主を待望していく、この時を迎えられることを心から感謝いたします。最後にですね、先日素晴らしいですね、この小さな印をいただいたことをですね、皆さんにお分かちして、終わりたいと思いますけれども、先々週だったでしょうか、私はアサリ羊とともに総会に出かけていきましたですね。その総会に行く前に当たってですね、まあ大きなちょっとですね問題が、もう家庭の事情ですけれども大きな問題が起こってですね、あ、もうそんな中で総会に行く気分じゃないですね、もうこの問題、自分自身に抱えている問題、これどうしたら解決するんだですね、そういうただ中にあってですね、心を騒がすそのような思いの中で、本当に御心はなるんだろうかですね、そのような、まあ、涙の中ですね、まあ、総会に向かっていったわけです。そしたらですね、そのある駅にですね、私の母に送ってもらったんですけれども、その車の中で、まあ、そういう思いをですね、ひたすらに、まあですね、決して愚痴ではなかったと思いますけれども、まあですね、母に話しながら車を走らせていた。そしてですね、パッとですね、車に乗りながらその目の前を見た。そしたらですね、前の車の、このですね、車の、前の車、なんかジープかなんかだったと思います。そのタイヤがですね、こうくっついているんですけれども、そのところですね、英語で、Jesus loves you。そういうふうに書かれていたんですね。私はですね、もうですね、心臓が止まりそうになりました。本当に主が生きておられる。小さな印です、それは。けれども私はそれが神様のメッセージだと受け止めました。それはなぜかというならば、貧しいからです。本当にその中で主を求めているからです。これは私がどうこうではありません。皆さん一人一人がその弱さの中で、様々な困難の中で主を求めているとき、主は答えてくださるということです。そのように私自身ですね、この小さな器ゆえにもうすぐに心が騒いでしまう。総会の子じゃないですね、教会の用事なのにですね、そんなこと言ってですね、暴れて心が騒いでしまう。けれども、そのような中にあっても、Jesus loves you。イエス様はあなたを愛してる。イエス様はあなたを愛してる。イエス様は皆さんを愛しておられます。それゆえに、すべての困難の中にあっても、主は生きて働いてくださり、私たちのその暗闇に、求める者に、貧しき者は幸いなるかな。貧しき者ゆえに、主をひたすらに求める者に、イエス様は来てくださるということです。これがクリスマスです。この大降雪の時、ひたすらに主よ、なお私たちを貧しいものにさせてください。なお主よ、あなたの御前にへり下るものにさせてください。なお主よ、私たちの弱さを知り、そしてその時こそ、Jesus loves you。本当にイエス様の愛を体験するこのクリスマスを迎えることができますように、私たち一人一人が今日、一人一人に、教会に、聖霊様ご自身がとどまってくださって、私たちの心をひたすらに、主を待ち望む者へと変えさせてくださることを信じて、共にお祈りしたいと思います。お祈りいたします。ハレルヤ、主の皆を褒めたたえます。あなたは、私たち一人一人を愛し、この暗闇に危険を冒し、また命を捧げるために、イエス様、あなたは私たちのところに来てくださいました。いよいよ主よ、そのご降誕に向かって、新しい一日が始まりました。聖霊様、どうぞ、今日語られた、この御言葉の通り、シメオンの上に聖霊がとどまり、そしてシメオンがイスラエルの慰められるのを、ひたすらに待ち望み、そして、御子イエス様を礼拝することができたように、私たちも等しく、この恵みを与えてください。主よ、どうぞ私たちの傲慢を取り除いてください。主よ、私たちが誠にあなたの御前にひれ伏し、あなたに礼拝を捧げる器とこの時整え作り変えてくださいますようにお願いいたします。 約束は必ず実現することを感謝いたします。イエス様、あなたご自身がその身をもって私たちにそれを示してくださり、なお私たちに信仰を与えてくださったことを感謝いたします。どうかこのクリスマスの時、あなたの到来を心から信じ、あなたの豊かなこの恵みを、あなたの命を、永遠の命を心から信じ、救いに預かるものとさせてください。そしてどうかこの恵みがいよいよ豊かにお一人お一人のご家庭に、職場に、またこの地域に流れていきますように切にお祈りいたします。どうかこの恵みを携えていかれたインドネシアの地にあっても、また中国に行かれる鈴木先生の上にあっても、主をあなたが豊かに望んでくださり、あなたの使命を一人お一人がなすことができますように力を与えてください。主を感謝いたします。感謝いたします。皆を褒めたたえます。主をどうぞ新しい一週間、私たち一人一人をイエス様、あなたご自身が御言葉を持って導いてくださり、さまざまなこの世の戦いに勝利していく私たちとならせてください。この朝を感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。